特集、魅力あふれる農林業を次の世代へ、4ページ。離島や半島が多い本県において、農林業は地域を支える大切な産業です。県では生産、流通、販売対策を軸としたしっかり稼ぐ仕組みを構築し、農林業、農産村全体の所得の向上を図ることで、職業として選ばれる農林業を目指しています。写真が5枚あります。説明、1枚目、放牧されている牛、2枚目、黄色く色づいたみかん、3枚目、同一面積に区画された畑、4枚目、茶畑、5枚目、重機を使った林業の様子、写真終わり。本県の農業産出額。農林業に携わる皆さんの創意工夫と努力の積み重ねにより、本県の農業産出額は年々増加しています。平成29年の農業産出額は1632億円で全国22位となっています。グラフがあります。農業産出額。グラフの説明、縦軸に全国と長崎の産出額、単位億、横軸に年度を取った複合折れ線グラフです。なお、詳しい数値の記入がない年度については概算を読みます。全国、長崎の順で読みます。全国産出額、平成19年度、8兆2585億円。その後は平成26年度まで8兆円を少し超えた状態で横ばいが続き、平成27年度約9兆円、平成29年度9兆2742億円と上昇。長崎県産出額、平成19年度1349億円、平成24年度まで1400億円前後。その後、平成26年度、約1500億円。さらに上昇を続け、平29年度、1632億円。全国で唯一8年連続増加とあります。グラフ終わり。全国トップクラスの農産物。本県には産出額が全国トップ10に入る農産物が数多くあります。全国1位のビワをはじめ、3位のバレーショや4位の人参、玉ねぎ、白菜など様々な農産物が全国トップクラスとなっています。表があります。主な農産物の産出額と全国順位。平成29年。出典。農林水産省、生産農業所得統計、表の説明。縦には品目名、横には産出額と全国順位の項目があります。縦の品目ごとに読みます。ビワ、11億円、1位。バレーショ、110億円、3位。人参、43億円、4位。玉ねぎ31億円4位、白菜24億円4位、いちご101億円5位、菊34億円5位、みかん129億円6位、レタス58億円6位、肉用牛241億円7位。表終わり。農業、稼げる農業で地域のにぎわいを創出。本県では地域の特性を生かした多様な農業が展開されています。農業でしっかり稼げる仕組みを作ることで産地が活性化し、ひいては地域のにぎわいの創出にもつながっていきます。八戸木地区の取り組み、雲仙市国見町。農地の基盤整備により生産規模が拡大。雲仙市東部に位置する八戸木地区は雲仙ブランド 服部白ネギの産地です。平成23年度から29年度にかけて、区画整理や灌漑施設、農地に水を供給する施設の整備を行い、経営規模の拡大や省力化に取り組み、年間を通して高品質の白ネギを安定的に生産できるようになりました。その結果、整備前に比べて担い手、中、服部地区の将来を担う中心的な農家のこと、中終わり、一人当たりの所得は大幅に増加しました。写真が2枚あります。1枚目、説明、普賢岳をバックにネギが畑一面隙間なく青々と育っています。2枚目、ネギ収穫機を使った畑の中の収穫の様子です。写真終わり。後継者や子供の増加、稼げる農業を実現したことにより、地区外に転出していた若者が服部地区に戻ってきたり、地元に残って家業を継ぐ若者も増えたりしています。これに伴い、服部小学校の児童数も増加、産地の活性化が地域のにぎわいの創出にもつながっている優良事例として注目を集めています。グラフがあります。服部小学校の児童数の推移。グラフの説明、縦軸にパーセンテージ、横軸に年度を取った折れ線グラフです。平成25年を基準年 100% とします。平成25年46名 100%、平成26年に減少しますが、平成27年 100% に戻り、その後毎年増加し、令和元年 150% 弱、令和3年の推計は70名の 152% です。グラフ終わり。ガンバ君が吹き出しで稼げる農業の事例を県内各地にどんどん広げていく県と言っています。祝、雲仙ブロッコリー部会が農林水産祭で天皇杯を受賞。令和元年度農林水産祭で JA 島原雲仙の雲仙ブロッコリー部会が栄えある天皇杯に輝きました。この天皇杯は全国から選び抜かれた優れた農林水産業の事業者に贈られる最高の賞です。部会では農地の基盤整備や機械化を積極的に進め、氷詰め出荷によりブロッコリーの鮮度を保持することで、関西や関東方面へ販路を拡大、まさに稼げる農業を実現し、多くの後継者も育ってきています。部会長の本田幸成さんは、昨年度は目標の販売額7億円を達成しました。今後は販売額10億円を目指し、他の部会から目標とされるよう立ち止まることなく頑張っていきますと力強く語ってくれました。写真が3枚あります。説明1枚目、部会メンバーの集合写真。2枚目、コンテナに入った収穫後のブロッコリー。3枚目、氷詰めされた状態のブロッコリーです。写真終わり。最先端、スマート農業の普及を目指します。ロボットや ICT、情報通信技術などの先進技術を駆使し、超省力で高品質な生産を可能にするスマート農業。ドローンによる農薬散布や自動走行トラクターによる農作業は、すでに実用化が始まっており、新たな技術で誰もが取り組みやすい農業として期待されています。県ではスマート農業の普及に向けた取り組みを農家の皆さんと共に進めています。気象ロボットやドローンの導入。気象ロボットが集めた温度や湿度などのデータをもとに病虫害の発生を予測。ドローンを使って上空から農薬を散布します。農作業の省力化と安定生産につながります。写真と図があります。畑に設置された 気象データを収集する気象ロボットを使ってパソコン等で病害虫の発生や農薬を散布する時期を予測し、ドローンで畑に農薬を散布している流れが表示されています。写真図終わり。環境制御技術の導入。施設内の温度や湿度、二酸化炭素、CO2 の濃度などを自動で制御し、植物が育ちやすい環境を作り出します。快適な栽培環境の下で作物が元気に育ち、収穫量と品質が向上します。図があります。説明、CO2 発生装置、暖房機、快適な栽培環境を自動で作る装置、環境制御装置の設置されたハウスです。図終わり。ランバちゃんが吹き出しで、いちごやトマトでは約2割も収穫量が増える効果が出てるんだって、と言っています。林業、県産木材の生産・流通・販売を促進。近年、公共建築物への木材利用や木質バイオマスなど新たな用途での木材の活用が進んでいます。豊富な森林資源の循環利用で林業の成長産業化が期待される中、県では県産木材の生産・流通・販売の促進による稼げる林業を目指しています。バイオマス。樹木の伐採や造材時に残る枝や葉、製材工場から発生する樹皮やノコクズなど。株式会社西林の取り組み。対馬市伊豆原町。対馬市で林業を営む株式会社西林は、徹底した機械化と分業化のもと、木を切り、集め、運ぶという一連の作業を効率的に行い、木材の生産を拡大しました。5年前と比較して、年間の森林整備面積は約2倍、木材生産量は約5倍に増加するなど、県内トップクラスの稼げる林業を実現しています。その優れた経営が高く評価され、令和元年度、全国林業経営推奨行事において林野庁長官賞を受賞しました。森林整備面積と木材生産量の増加状況が棒グラフの図で表されています。森林整備面積、平成25年50ヘクタール、平成29年100ヘクタール、2倍に拡大。木材生産量、平25年895立方メートル、平成29年4611立方メートル、5倍に増加しています。農山村、ご存知ですか？農林業農山村の多様な役割。農林業や農山村は私たちの食を支え、農林産物を生産するだけでなく、県土の保全、水源の寛容、寒は山水に函館の箱、陽は養う、自然環境の保全、美しい風景の形成、文化の継承など様々な役割を担っています。イラストを挟んで写真が5枚あります。写真1枚目、土砂崩れを防ぐ。森林はしっかりと張り巡らされた樹木の根で、山崩れを防いでくれています。2枚目、一時的に水をため洪水を防ぐ。田んぼや畑の土は洪水を防ぐダムのような役割も果たしています。3枚目、河川の流れを安定させ地下水を作る。森林や田んぼや畑に溜まった水はゆっくりと時間をかけて土に染み込み、河川や地下水に変わっていきます。4枚目、伝統文化を守る。農山村では祭りや行事が暮らしに溶け込み、大切に受け継がれています。5枚目、美しい風景を作る。農林業の営みと里山や水辺が一体となって、農山村ならではの風景を作っています。イラスト、 川の上流から下流まで農林業に携わる人々が描かれ、大気や水質の浄化、豊かな生態系、癒しや安らぎの場とあります。写真イラスト終わり。県民みんなで農林業農山村を守っていきましょう。これまで農山村地域の方々の手で大切に守られてきた田んぼや畑は、高齢化や人口減少などにより維持管理が難しくなってきています。農林業農山村の多様な役割が十分に発揮されるためには、農山村の内外から幅広い人たちが参加し、地域ぐるみで農道や水路、里山を守る活動を行っていくことが大切です。活動は県内各地で行われていますので、皆さんぜひご参加ください。写真が2枚あります。1枚目、説明。草刈り機を担いだ数名の人が道路沿いで草を刈っています。2枚目、十数名の大人や子供が田植えをしています。写真終わり。ガンバ君とランバちゃんが吹き出しで、農林業が維持されているから私たちは安心して暮らせるんだねと言っています。問い合わせ、県の農政課、電話095-895-2913、県の農山村対策室、電話095-895-2915、長崎県農政課で検索。広報テレビ番組、こちら県庁広報2課、民放4局でも今回の特集を12月に放送します。ぜひご覧ください。